池袋の西部にしても東部にしてもそうなんですけど、横に長い建物じゃないですか、
はいはい、
横に長い建物だから長辺に対してエスカレーターをずっと作ってるんです大体。
まあまあそうだね、
うん、
あのスペース考えてもね、
そう、それを垂直っていうか90度回転させる、
曲げたんや、
曲げて、
うん、
あの短いところ、
うん、
だから池袋壁っていうか、
はいはい、
なんかかき割りみたいに言ってたじゃないですか、かき割りの薄い方に向かってエスカレーターを作ってるんです、
うん、まあ、あの横移動をあんまり気にせんで良くなったからね。
そうで、うん、それがどれだけ売り上げに貢献するのか分かんないけど、
うん、
どうもヨドバシっていう会社はその辺に対してものすごくこだわりがあるらしい。
エスカレーターにもう哲学を持ってるわけ、
持ってる、
はい、
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です、本日も7月某日長野県木曽駒冷水キャンプ場よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日も長野のこの人です。
はい、どうもこんばんは、坂本です。まあ、木曽駒冷水公園って言ってますねみんなね。
はいはいはい、うん、いやー本当にトイレに行くたびに売店によるっていうね、うん、
はい
はい、
まあ、課金っていうんですかね、もう本当に。
いやよくよく考えてみたら、
うん、
ものすごい暑いんで今日、
うん、
ロックアイス買ったんですよここで、
はいはい、
そもそも多分ロックアイスここで買ったと思うんですけど、
昨日から2つぐらい買ってます。
そうですよね、
はい、多分ロックアイスだけで3000ぐらい使うんじゃない、
うん、そうなんですよ、
うん、
ロックアイス普通コンビニで買ったら100円台ぐらいですよね、に高くて250円、
うん、
それがなんとこの木曽駒冷水公園キャンプ場の売店では500円ですよ、
うん、北新地みたいな、
すごいねロックアイス500円、
うん、
いやまあ1000円取ってないからいいと思うんだけど、
うん、
佐野さん言ってたんですけど、僕らが心配するほど儲かってなくなくない、
うんうん、
結構儲かってるかもよ、
まあ、やってはいけてるのかもしれないなっていう、
うん、
はい、だって本来であればスキー場なわけですよ、
うん、
もう重油とかクソ高い燃料を使ってリフトを動かしたり、
そうそう、ね、
あのね、スタッフを何十人も雇ったり
安全管理しなきゃいけないしね、
たまに子供が挟まったりするからね、
うん、うん、
もうそういうことを考えるとほぼ今人いないじゃないですか。
そうですね、
無人、
うん、
でものすごい汗かいてるデブが次から次へとロックアイスを買っていくと、
うん、暑いなぁ熱い、めっちゃ在庫ありましたよあの冷凍ショーケースの中。
いやあれね減ってる方、
あかなり今日減ってる、
もっといっぱいある、普段
もっとある、
もう詰め詰め、
なんか床下収納みたいな感じに、
うん、
あんな多層構造になってる、
うん、
冷蔵ショーケース見たことないっていうような。
だからあの結構名物のソフトクリームとか、
うん、ありますね、
生ビールサーバーとか、
はいはい
は
い、
薪とか、
はい、
飛ぶように売れてます。
儲かってますね社長ね。
そら儲かってるからこそこんなにあのデリバリーかというか、
うん、
フードサービスみたいな出店がいっぱい出てるんでしょうね。
あれいくらか出店料はやっぱもらってんのかな。
いやもらってんじゃないですかやっぱりそこは。
まあ1日1万ねみたいな、
うん、
だから1万円が回収できなかったらフードトラックの人赤字なんだ、
う
ん、
あの今日僕ら2人あの五平餅食べたんですけど、あのちょっとねあの人懐っこいおじいさんと喋ったんですけど、うんうんうん、あの麓から来てるって言ってましたよね。
そうですね、
はい、
冷水公園のそばなんだよって言ってたんで、うん、まあ、地元の人で、
そう本当にあのもうなんか下手したら軍人年金もらってそうな、
いやいやもうそんな年齢や
でもまあ年
意外と若いよあの人、
うん、でも年金もらいながら五平餅作ってるような感じの、
うん、
うん、
いやだって五平餅で炭火で焼いてんのかなと思ったら、
うん、
ちょっと待ってねって言いながら、うん、軽油の中に電子レンジつっけてあって、はいはい、電子レンジでチンしましたよ五平餅。
多分ね家で焼いたやつを持ってきてるんでしょうね、うん、あれ
ですよね、
うん、
な前 の炭火 の、うん、あの焼き鳥のステージみたいなやつは、
うん、
フェイク。
いやあっこでも焼けるんじゃないかなな
んかあれ焼いてないんちゃうあのおっちゃん。
いや前見た時あっこ並んでたよ。
焼いてた、
うん、
あよかった、
うん、
あれは雰囲気のあの焼き台かなって思ったけど
火かなと思ったらよう見たセロハンみたいな
チンかよみたいな。いやいやでもまあまあ美味しかったからいいんですけど、うん、まあなかなか素敵なキャンプ場ということでね、
はいはいはい、なかなか出店の出てるキャンプ場ってそうはないからね。
そうですね、うん、本当にねすごいなと思って。焼きそばいくらすんのかすごい気になってるんですけど今。
焼きそば売ってました
売ってました売ってました。
五平餅と一緒に。
いやあの五平餅の向かいに焼きそばが、
あのコーヒーとか
コーヒーのお店
何でも売ってるとこね、うん、パンケーキとか
いやだからまあ山に行ったら、うん、コーラとかも高いって言うじゃないですか、
はいはい、
まあ、そういう理屈なんでしょう、
ね、ここ山やからね、
山ですからね
駒ヶ岳ですからね、
ほんまですよ、
うん、
もう僕ら小学校の社会の教科書でなんかキャベツとかレタスとか作ってるっていう、
これ標高でいうとおそらく900メートル近いよ、
あ
だから六甲山より高いと思う
ですよね、
うん、
金剛山ぐらいでしょうね、
そうでしょうね、おそらく金剛山って最近でも樹氷見れんの、
いやあんま見えないんじゃないですか、
子供の頃はこう樹氷見れるとかね、
見れる見れる、
うんうん、だからまあ金剛山と一緒ぐらいかな標高的に言うとね、うん、まあだから冬は本当に寒いですよここ
ね、まあ、そんな感じのキャンプ場なんですけど、
うん、
まあその商業施設といえばですよ、
はい、
旬の話題で言うと、
うん、
もう僕はあの最寄りのターミナルが池袋なんで、
うん、
池袋は毎日通過したり降りたりするわけなんですけど、
まあまあ、池袋に表も裏もないと思うけど、うん、あの池袋の西部側じゃない方、
え僕のテリトリー、
うんう
ん、いやあんまり関係ないです、ね、
どっちからいつも入るの、あれ南口とか北口とかいろいろあると思うけど、いまいち俺あの池袋が、
うん、
俺名古屋の駅もそうやねんけど、
はいはい、
どっちが北かよう分かってないの、
あのね池袋は北口っていう概念は、
うん、
あまりないで、北口っていうのはどちらかというと中国人がいっぱいいる西口の北側って思った方がいいかもしれない、
難しい、西中島南方みたいな
そう
ほら大阪の人間って大阪駅が基準やから、
池袋は西と東の概念しかなくていいと思います、
うん、あじゃあ名古屋の駅もそうよね、
うん、
大阪駅ってもう北と南しかないのよ、
そう
東と西は線路やから、
うん、
だから池袋と妙駅、うん、名古屋駅っていうのは、
うん、
南北に走ってるんだ線路が、
うーん線路南北なのかな、南北か、うんうん、でいいかな、そう
で東口と西口、
そうそうそう、JR 基準に言うとね、
東口と西口だとまだ分かんないけど、
うん、
名古屋駅ってなんかあのわけの分からん、
分からん、
何駅何口、
まあ慣れたら分かるんでしょうけど、うん、で池袋は不思議な不思議な池袋、
うん、
東が西部で西東部っていう感じで、テレコなんですよ、
東部、東部があるの、
東部、東部、東、東部百貨店、
池袋東部なんかあったっけ、
あるよ、
どっちに、
西に、だから東が西部で西東部なんですよ、
池袋っていつもあのサンシャイン通りしか行ったことがないんで
サンシャインは東の奥の方ですからね、
あのユニクロとかいっぱい並んでて、俺がいつも止める駐車場が一番、
まあまあまあ、どっか何となく分かったけどタイムスの方やと思うけど、
そうそうそう、あれあのサンシャインの隣にあるやつ、
東の奥の方、
うん、
うん、
途中にブックオフがあるとこ、
ブックオフあったかな、
もう潰れたんかな、
あったかな、
うん、
うん、そうそうそうそう、
じゃあ
アニメートもだから
東が、
東側、
あ俺多分ね西が、
うん、そうそう、
西側に行ったことがない、
西がだからウエストゲートパークの西ですよ、
いやだから行ったことがない、ウエストゲートパークって何、
え IWGP 久保塚くんがやってた
あのドラマ、
ドラマ
見たことない、
ない、
ない
まあまあいいや、まあ西の方がどちらかっていうとなんか歓楽街チックかな、うん、で東の方はどちらかアニメートとか、なんか
あの風の噂で俺昔名人に、
はい、
池袋に買ってソープランドあるんだからねみたいなこと言われたんやけど、
あるよ、あれが北口の方厳密に言うと
俺サンシャイン通りで見たことないから、そんなん、
いやいや、だからそう、あの坂本さんはまだ池袋半分しか知らないんですよ、
あそうなんだ、人生の楽しみの半分を、
そう、そんな池袋の西側行ってないなんて人生半分損してるとは言わないけど、
うん、
でもあの
まあ、俺らが言うところの歓楽街に近いものは、
まあ、にの西の方が、
うん、
あの怪しい、東もそれなりにあるけど、
でも東ってもうどっちかというともう俺の中ではオタクとか、
うん、
若者の街じゃないですか、
でも
新世界的な遊びはもう西側、
西側 でも東側にストリップ屋があったりするんですよ、
何その重装みたいな何でもありますよみたいな、
うん、なんかあります、帝劇場みたいなのが入ってるところないけどいいね、
え今でもあるの、
あるあるある、
俺帝劇場って聞いたことあるで、
うん、
なんかあのほら東洋省とかに来ると、
うん、
なんかあのその有名なストリッパーとか AV 元 AV の人らが、
はいはい、
全国ツアーでこう劇場を書いた
り、
うん、その中にいつも名前載ってない、
帝って全国に何か所かありそうな気しますけどね、うん、帝って、それがビッグカメラの本店の裏手らへんにある、
うん、あんなとこにあるんだ、うん、そもそもビッグカメラに行かへんからね、
まああんまりビッグカメラに行く必要はないですからね、遊びに行った時に、
そう池袋に行って、
うん、
電気屋に入る用事ないもん
でしょうね、
うん、
うん、
でその池袋ですけど、まあ、
そんな池袋に今激震が走ってるんですよ、うん、東口の方に、
あの松本みたいに 古墳が見つかったとか
松本見つかったんだ、
うん、
大変だね、
うん、
あれなんですよ、西武池袋はヨドバシに買収されちゃったんですよね。
西武がヨドバシに、
西武の百貨店の建物が、
うん、あ、建物がね、
建物が
もともとあれは西武の持ち物ではなかったの。
西武の持ち物です、まあ、ファンドが入ったりいろいろしたけど、
うん、
結局西武は大規模縮小に遭い、
まあもともと西武ってほらね、
いろいろあって、
やんごとなき人の土地をダマくらかして作ったようない
や
プリンスホテルってそういうもんじゃないの？
プリンスホテル、それは横浜のプリンスホテルのこと言ってます
いやいやいや、あんまりあの突っ込まないですけど、
いやいや、あれ確かにそうですよ、うん、やんごとなきお方のところをなんかあって、
うん、
買収して、うん、横浜のプリンスホテルってあそこにできたんですよ。
結構安かったんですよね、
うん、でその跡地が、
うん、
ブリリアのマンションになってますよ。
いいのかそんなとこに住んで。
いやいやいや、でもねすごいんですよ、
うん、
あれ駅降りて、あの高台にあるんでプリンスホテルって、はいはい、今それブリリアのマンションになった後は、
うん、
あのトンネルをくぐってスイカでピッて通過して50円取られて、そのブリリアのタワーまで上がっていくんですよ、エレベーターで。
何のために？
え、あの住む人が、
え、自分で住んでるのに？
住んでる人はタダでピッて、うん、あのカードもらえるんですけど、はいはいはい、そう、そのスイカが使えるその通路のエレベーターに行ってみたいがためだけに僕見に行きました。
50円払いに
すげーって思った。
そんなんで金取れんやったら大阪の味川トンネルも金取れるんじゃん。
アジカトンネル金取ってなかったね、よ
く考え
た
らね。
いやでもね、うん、そのブリリアのマンションはすごい、
やっぱり、
うん、さすがやんごとなきお方が建ってて、迎賓館みたいなもんもまだ記念的に
残してた。大体あの人たち、あのやんごとなきお方の人たちが住んでた場所ってもともと場所としていいでしょ。
いいね、
うん、
うん、今多分
気が違うでしょ。
気が違うかな、
うん、
上皇陛下が住んでんのも多分高輪ゲートウェイをもうちょっとウィーって上がっていったところに、
うん、
お住まいになってますよ。
絶対地震来へんやん。
大丈夫かな多分、うんうん、地盤が安心なのかな、う
ん、なんやったら台風も来えへんでしょ。
来るよ
雷も落ちひんでしょ。
それはそれ言い出したら皇居の中に住んでたらいいねって話になるけど、うん、
はいはい、
だいぶ脱線したけど、あの西武池袋なんです、
う
ん、
はいはい、
で西武池袋ってあの坂本さんもあのもう池袋のランドマークなんですよ。で僕も初めて東京に来た時に、
うん、
びっくりしたんです。やっぱの西武池袋の、
うん、
謎 の, あの細長い建物になってるじゃないですか。
もうあれ
通りに面して壁みたいな城壁みたいな感じで、
なんかあのほら地方の町に行くと、
うん、
和風の屋根の手前に洋風のあの壁を作る看板建築っていうのがあるじゃないですか。
あれ
なのかなと思って、
うん、
あのドリフみたいに倒れるのかなと思って
そうそう、奥行きがあんまいなくて、うん、横にビヨーンって長い壁、はいはいはい、
うん、
なんか進撃の巨人のこの壁みたいな。そ
う
そ
う、向こう側には何があんねん。
あるんだろう。
まあ西があんねんけど
で西側の方は東部が、まあ、ほぼほぼ同じような感じで長細い建物になってるんですよね、う
ん、間に何があんねんよな。
JR JR を挟んで、
うん、
デパートが、
うん、壁のように、
まあ、壁のようにあってメンチを切る街みたいな。
ベルリンの壁やん。
そう、でもウルフルズもそんな歌ってたよね、
うん、
梅田の話、デパートがメンチ切る街って言ってたかな梅田のこと。でその西武が、
うん、
西武がヨドバシにビルを売って、
うん、
3分の2ぐらい今ヨドバシになっちゃったんですよ、
はいはいはい、
建物が、
うん、
で大規模改修で3年ぐらい止まってたと、
うん、
でデパ地下がなぜか7階に上がって、
うん、
あのやっぱりデパ地下って生命線なんでしょうね。
いやいや7階に行った時点でもう
デパ地下でもないんだけど、
デパ地下ではないでしょう。
祭事場みたいな、
はい、
だから僕池袋のデパ地下っていうかデパ7には
2
回ぐらいしか行ってないですね、移転してから。
幼い頃に聞いた、
うん、
あの噴水効果とかシャワー効果はどうなったの。
ソーダファウンテン効果、
はいはい、
ないね
昔はそう聞いたよ。
そう聞いたけど、
うん、地下にそういう食料品を置くのは噴水効果で、
うん、
あの屋上とかでいろんな催し物するのはシャワー効果だみたいな。
そう、だから催し物イコール言うても物産展ばっかりだから、うん、まあ、物産展イコールデパ地下って思ったらいいんじゃないってことなんだけど、うん、まあ西武池袋の7階の天井の低いこと。
もともと何やったの。
いやなんか後で足したのかなって思うぐらい天井低いからすごい圧迫感って嫌なんですよ、西武の採事場って。
実はあの建築基準的には6階建てやのに無理やり
無理やり足したんちゃうかっていうぐらいなんか、うん、なんかあるんでしょうね、
うん、
そうそう。でもあの百貨店っていろいろ歴史があってもう何十年前に建てたもんだから、
うん、
建てます建てますとかでまあ相当ガタが来てるんだろうなと。
もうデパートってもう裏側行くとわけわからんもんね、
カビ臭いからね、
うん、本当にね、もうどこ通ったらどこの売り場に出んのかも分かれへん。
そう、
うん、
まあそんな感じの西武池袋は3分の2ぐらいヨドバシになったと、
はいはい、ヨドバシってもともと池袋店はあったの？
ない。
ないんだ。
ヨドバシはビッグカメラの街なんです、
もともとが
本店です。
じゃあヨドバシってもともとはじゃあ新宿とか
新宿のヨドバシのヨドバシですから、うん、ヨドバシ浄水場のヨドバシですから、
はいはい
はい、僕は最初東中野に住んでた時に、
うん、
ちょっと自転車で5分ぐらい行ったところに北新宿にヨドバシの本社がありました、
うんうん、
新宿なんですよ。だからヨドバシはヨドバシというか豊島区は池袋の地元は絶対ビッグカメラを応援しなきゃいけないんですよ。
ですよね。
税収が入ってくるから
大阪のやつが上信電気行くようなもんで、
そう、
うん、
関西唯一の関西資本です。
だからなんやねんみたいない
やだから分かってねっていうことじゃないですか、うん、だからまあまあ応援しなきゃいけないんですよ。
阪神ファンですらヨドバシ行くで。
そやね、
うん、
そこ問題やなと思うんですけどね、
はいはい、
そうで、その池袋ヨドバシがヨドバシ池袋店が、はいはい、なんと店長が、
うん、
梅田ヨドバシの取締役店長が
池袋に
池袋に
あのヨドバシ大阪店といえば
言えば
あの大阪鉄道局を潰して、
うん、
あの歴史的建物を潰して、
うん、
いよいよついに念願の三越梅田進出かと思ってたら、えヨドバシえヨドバシ
そう
で大阪中のやつが突っ込んだぐらい。
でもみんな感謝してるでしょ。
いや今はね、今は感謝してるけど絶対三越やと思ったもん、
うん、
で三越もそう思ってたもん、
うん、
いけるやろってなんだろう、上回られちゃって入札額を、
うん、
でいざ来てみたら日本橋が潰れるっていうね。
そう
あれはすごかったね。
あれヨドバシ来なかったら二宮とかまだやってたのかな。
いや北見田光太の北商店もまだあったと思うよ
北商店あるのじゃないの。
ない
の。
もうないや
ないの、
うん、いやもうみんなあったと思うよ、
うん、
もう二宮 EL ホビーから上司になって7番間ぐらいまであったよ。
そうね、
うん、
上司すごかったね昔。
もう俺1番間はよう行ったもん、
うん、
でもそれが全部綺麗になくなるぐらいヨドバシ梅田の集客力がすごかった。
いやあの場所便利ですからね。
そうあんだけ嫌がらせを受けてどこも何もつけてくれへんかったのに、うん、歩道橋も絶対行かせませんみたいな感じやったのに、
まあでできた橋がヨドバシっていうね。
そうなんかね、もう阪急にはなんとかギリ行け、あれももう阪急と JR がつなげてくれへんもんやから、無理やりなんか歩道橋を無理やりつなげて、なんでこんな毎日詰め将棋解かなあかんねんと思いながらいつも歩道橋渡ってましたよ、雨に濡れながら
確かに。いや関西はそこがダメなんですよ。東京もうちょっと融通きかして協力し合ってるんだけど、
うん、
まあ、ようやく折れてくれて、
最近ようやくね、
うん、
もうあの大阪市交通局が民間になってメトロになってからようやくいろんな乗り入れとかがスムーズになったけど、
うん、
まだちょっと大阪駅ってやっぱり、まあ、ようやく今完成したんかな。
ようやくね、みかんの よかったね、
うん、
完成して、
あれほんま昭和の初めから仲良かったら、
うん、
梅田もっとすごいことになってたと思うねんけど、
いやもうちょっと関西元気だったかもしれないな、
うん
うん、
まあ、まあ今となっては、まあ、その阪急と阪神が一緒になったり、
はい、
交通業がメトロになったりとか、
うん、
まあ、いろいろあって、まあまあ、最終的にヨドバシがあそこにできたことによってグリーンなんとかとか、
うんうん、
まあ、あの裏もうはっきり言って裏っかやん、あの貨物駅やってん、
そうそうそうそう、
あれがものすごいあの、
ね、
もう価値を生んでしまって、うん、何やったらあっちが今表になってますよみたいな、
そう、
その梅田のあの地盤を上げたヨドバシの、
うん、梅田店の店長様が、
もう大阪やったら、うん、何やったら梅田店って言ってほしいぐらい、
あ大丸梅田店、
高島屋
梅田店、
梅田店、南波店、大阪の百貨店で店ってつけるからね、店じゃなくて、
なんやねんやろな、あの文化。
いやいやいやいや、それは新選組に制服打っただけの百貨店ですから、
あ
まあでもあのヨドバシの梅田の店長が池袋に行くってことはもうやっぱヨドバシからすると
本気なんですよ。
もうあの池袋に進出するっていうのはやっぱりある意味、
うん、
関ヶ原に近い、
うん、まあ元々東京の会社なんだけどねそなんかヤクザが北上してくるみたいなこと言ってるけど、うん、そうじゃないけど、うん、まあまあ本当にあの
本当にもうあの仁義なき池袋戦争でしょ、うん、これ。
まあね、
うん、
山田は日本総本店もありますし、
うん、でもうほぼほぼ犯人は決まりじゃないですか。まだ何も聞いてませんけど
いや何があったかっていうと、うん、僕も2日目に行ったんです。どれどれどんなものかって。
いやいかんでも分かるやろ
いやいやいやいや
別にヨドバシ買いやからってヨドバシしか売ってない電気製品とかないやろ。
ないけど、うん、あの西部の独特の建物がどうなったかって見てみたいんですよ。
ヨドバシになっただけやろ
いやいやだから、うん、あるじゃんいろいろ変わりが。東京って、うん、その今までの百貨店が居抜きで、うん、山田のその日本総本店は、うん、そうだったかな三越だったかな、うん、を改装してあの山田になってるんですよ。だから東京ってそのパターンが多くて有楽町のビッグカメラももともと百貨店ですから総合かなんかの。
ああまあでも、まあ、全国的に百貨店でどんどんどんどん閉まってるんで。
そうそうそうそう。
まあでもヨドバシやからいいじゃないですか、
うん、
こっちなんてパルコがドンキですよ
落差が、
ま、松本なんて
落差が
、うん、ユニーがほとんどドンキやねんから
いやまあね強いんだ、うん、中部圏にはね、はい、で何があったかっていうと皆さんご存知の通り、うん、池袋ヨドバシ池袋は、うんオープン初日と2日目3日目に脱粉騒動があったんですよ。もう分かりですねって坂本さん言ってたけど、はい、そんなもんではないと思うよ仁義なき戦いで。
え違うのじゃああれあの7日の祭事場で中部剛がこう乾杯歌ったりとかしてるうちにみんな家帰れんようになってバスの中が阿鼻叫喚でしたみたいな
その麓っぱらの、はいはい、長渕の、はいライブみたいな、
うん、本人はヘリコプターで帰ったけどねみたいな
じゃあなって言っていやいやそんなんではなかったんだけど、うん、まあ脱粉騒動があって、
はいはい、
でエスカレーターとか止まったみたいなんですよ。
えなんでエスカレーターが止まるの。
いや脱粉した時に
エスカレーター
のところとかもあって撒き散らしてるっていうか。だからどうやって撒き散らすのかって汚い話だけど食事中の方ごめんなさいね。
うん、
うん、多分なんかこうズボンのとこから徐々に垂れてくるみたいな。
まあそうでしょう。
でしかもだいぶ臭かったっていうから
まあそうでしょう
相当溜めてたのかもしれない。
まあギリギリやったんでしょう。
ギリギリか、
はい、
うん、まあ誰かが送った刺客なんじゃないかとか。
実はデコイやっていう話もありますからね
デコイ、
うん、それを注目を浴びさせてる間に、うん、だいたいどっかで爆弾が爆発したりとか金塊が盗まれたりとかするわけでしょ
ルパン
ルパンとかキャッツアイの世界では。
そうか向かいの東部でやってた黄金店で大谷翔平のブロンズ像みたいなのが、
うん、そうそうそう
盗まれるとかね、
うん、
僕らの知らないところで
そうコナンさえいればっていう
そういやだからそういうことがあって、
うん、
いやーでシミケンも出てきてね。シミケンあの AV 男優の
あの名人が尊敬してるという、
うん、まあ尊敬してるのかな、はい。もうシミケンが言ってましょう、うん、犯人は多分30代から40代の男性だ。
なんで
自己顕示欲を示したくて女性ならそんなことはしないと、うん、女性が自己顕示欲を示す場合はそんなことはしない、なんで男性であるみたいな。
まあまあ俺も結構人生長いですから、
はい、
僕の経験上で言うと、うん、外でうんこ漏らすのは大体男です。
女の子はどちらかというとおしっこですよね、
うん、大体ね、うん、漏らすの男やし、
うん、
ほとんどの男は経験あると思います。
ありますよね、
はい、
うん、
言うほどね、うん、男我慢強くないし言うほど締まりも良くない、
うん
うん、ほんまにあいつらはっきりせえやっていう時あるやん、
うん、
気体の方なんか、
うん、固体の方なのか、
固体の方はなんか液体なのか、
うん、
はっきりしてくれって言って自分にも分からん時あるやん、
うん、
え液体やったの、
うん、
っていうことがほぼ 99% の男の人は分かると思うので、うんうん、男です、
うん、
はい、
っていうことをシミケンも言ってたんです、
うん、でしょうねだからなんやねんっていう、
うん、だからそれ元警視庁の人がプロファイリングしました、
はいはい
犯人は20代から30代もしくは40代から50代の男性で、いや、はい、全部やんみたいな よくネットミームで出てくるあの画像ね、
うん、どうせすんねやったらそのなんか寄生虫博物館のなんか先生みたいなのが出てきて、
うん、
ちゃんとあの検体を全部あの、
ね、
入れて顕微鏡で見てであの全部ファイリングしてほしいな、
ね
うん、
で本当に嘘か本当か分かんないけど、
うん、
本当に臭かったから、
うん、
ヨドバシにある空気清浄機がフル稼働してましたって、
はい、
またまたって
どれが一番効いたんやろ
うんエアドックじゃない
やっぱり、
うん、でもエアドックはヨドバシには売ってないかな、うん、高島屋でしか売ってないような気がする
あれは結構あるでしょ、
うん、
あの限定というか、
うん、
日本ハムが使ってんのやったっけ
いやいろんなとこが使ってる永平寺でも使ってましたからね
あそうか永平寺も使ってんのか
いろんなとこで使ってます、
はいはい、
あのパチンコ屋でもエアドック使ってたりしますからねそう
じゃあエアドックがないから
ヨドバシもダメだったとエアドックの仕向けたわけではないからまあでも分かんないけどそういうふうに自己顕示欲を示したい人がいて、うん、でそのそのヨドバシ開店後3日目かでは次は東部の、
うん、
東部百貨店の地下の食料品売り場でも脱粉騒動があったと、
まあ、池袋っていう街がね、
うん、そういうことがあっても池袋だからねって
別にヨドバシ関係なく、
うん、
前からあるしねみたいな
そうそうそうそんな感じだったのかなと思って、
うん、
まあみんなほらまた B のつく会社が送り込んだ刺客かっていうわけで、
うん、
まあ話題性はバッチリだったわけですよ
池袋のあなた池袋住民じゃないですか、
うん、まあまあねほぼほぼね
普段からそういう街なの
うん脱粉はあんまり見たことない
そうやろな、
うん、
俺もこの20年ほどないよう
ん、
うん、いやトイレの近くとか
うん
まあ、そのちょっと爆撃の焦点が合わへんかったのかなみたいなのはあるけど
OB でね、
うん、
びっくりするぐらい大きな
そうでもそうデパートの中とかヨドバシの中である
いやないけどでも僕は個人的な話で言うと、
うん、
僕はあの何回か言ったことあるんですけど梅田の、阪神百貨店とか中央郵便局裏手にあった、は
い、
産経新聞のそばにあった、
うん
ホテル阪神でバイト、
はいはい
バイトね、ベルボーイしてたことあるんですけど、うん、ホテル阪神でバイトしてる時には3回ぐらい騒動はありました、
うん、あやっぱ間に合わない
って何かっていうとリムジンバスが発着してたんですよ、
はいはい、
なんでリムジンバスに乗る人とかで出入りが激しかって間に合わないみたいな人が OB してるっていうのは結構あったかな
あるのよね、
うん、
これは
まあ人はいっぱいいる限りは誤爆もあるし、
うん、もう誰かが言うてたけど、
うん、
肛門が4000万もあんねんから
4000万個の
そうそれあるやろっていう話で、ね
うん、
いやもう実際その恨みつらみで言うたら、
うん、
俺は梅田のヨドバシほど恨み凍ってる店はないと思うよ、
うん、
どんだけ潰れたかっていう
本当ね、
うん、
なんだけど、うん、まあまあそれもさることながら、まあ、行ってみたんですヨドバシね、はいはいで特徴的なやつだったら前 の, その西武池袋の記憶やっぱあるわけですよ、うん、であの大阪の人にはピンとこなくて僕は一旦その池袋の西武も東もそうなんですけど、
うん、
あの百貨店に番地の概念があるんですよ
ん番地の概念とは
7階1番地7階5番地とかって
どういう
あの横に長いじゃん
あそういうことかだから7階だけでは分から
ない7階では分からないからノースサウスとかみたいな感じで、うん、1番地2番地3番地っていうのがあるんですよ
ああなるほどあの よくあるのが北館とか別館とかいうのがあるじゃないですか、
う
ん、高島屋でいうところの、
う
ん、
そう
あれがもっと長いもんやから
1番地から8番地とか7番地ぐらいまであるんですよね、うん、ブロックがあって
もう木曽駒冷水公園の風呂場みたいになってるよね
そう、
うん、
あれ10レーンぐらいありましたっけ
だからそれがないとどこ行っても、うん、だからそう今言われて思い出したわ俺よくあのアニメの祭事というか、
うん、
多分あの転生したらスライムだった件のスライムだった点っていう展覧会にあの西武に行ったんですけど、
はいはい、1
回ではたどり着かへんか
でしょ、
うん、
でしょ多分あれは僕なんかようやく池袋近辺住み出して5年目ぐらいに、
うん、
もうどっからでも行けるようになります
阪急百貨店の食堂って、
うん、
どのエスカレーター乗ろうがどのエレベーター乗ろうが絶対つくやん、
うん、西武の食堂もつくよ
池袋のその展覧会は、
うん、
エスカレーター一回降りたような気するもん、
う
ん、
あ
れこれつかへんやんっていう、うん、
あるあるある、
うん、
それは結構ややこしくて、
うん
うん、中央エレベーターは確かにややこしかった、
うん
うん、
でも食堂にはつくんや
そうつく。
どういうことやねん。
で本題なんです、
うん、
でめっちゃ改装に時間かかってたんですよ。今西武池袋含めて改築の度合いでいうと8割は終わったぐらいなんです。
まだ終わってへんの
かな。まだ終わってないんです。
ヨドバシオープンしてんのに。
オープンしてんのに西武側のまだ一部が残ってる。
何してんの。なんか出てきたん骨でも。
いやいやいや、
それも何あれ、なんか千日前みたいに鏡貼ってんの一生懸命今。
鏡、
うん、なんか映ったあかんからとか。
映ったあかんからって痛いよ。その脱粉騒動でいろいろ見てたら、
うん、
あそこはもともと千日デパートだからなって言ってるボケてるやつがいてそれは
千日前
のビッグカメラの話やろって思って、うん、ヨドバシ関係ないやろって言ってるのに、うん、もう確信犯でボケてるなこいつみたいですが、いました、その騒動を見てたら、うん、
まあでもビッグカメラ頑張ってるからね。
頑張ってる、
うん、
ビッグカメラ僕はどちらかというとビッグ派です。
あ、そうなんだ、
うん、
ビッグカメラって何がいいの。
いや僕は地元に近かったから、
うん、
何か事あるたびにマックはビッグカメラで買ってるし、ポイントがやっぱりつくのがビッグカメラばっかり使ってたから。
ヨドバシもつくんでしょ。
つくけどヨドバシが僕の生活圏にないんですよあんまり、
はいはいはい、
新宿行けばあるけど、
うん、
ただ有楽町か池袋かっていうのでその2点で僕はビッグカメラですね。
まあ、あのポイント制度っていうのを導入したときは、導入したときというかヨドバシが持ってきたときは、
うん、
なんやそれ、現金値引きの方が絵に決まってるやんってみんな言うてたけどね、うん、まさかこんなことになるとは。
そう、まあ、その裏手をついて山田は現金でこれだけ割引きますって言ってくれるんで、まあ、今すぐ欲しい、今すぐ安くしたいっていうんだったら、
うん、
山田の方がいいっていうね、
うんうん、
使い分け。
でもなんかポイントで2万ぐらい貯まってると嬉しいよね。
うん、
うん、
まあその池袋のその西武のビルっていうかヨドバシのビルはどうなったかっていうと、実は1個大きなことがあって、
うん、
もう X でもつぶやいたんですけど、エスカレーターの配置転換してるんですよ。だから時間かかってるんですよ。
エスカレーターの配置って変えられんの。
変えれんのかって思うでしょ。
決まってんじゃないのあれだけは。
うん、エレベーターの箱っていうのがエスカレーターの箱があるから、うん、あんまり無茶はできないんだけど、うん、もう一回それをボーンってエスカレーターぶち抜いてもう一回床作ってるんですよ多分。だから時間かかってる。
え、じゃあもともとエスカレーターのあった場所がエスカレーターなくなってて、うん、別のところにエスカレーターを作ってる、
うん、厳密に言うとそうではなくて、池袋の西部にしても東部にしてもそうなんですけど、横に長い建物じゃないですか、
はいはい、
横に長い建物だから長編に対してエスカレーターをずっと作っているんです大体。
まあまあそうよね、
うん、
あのスペース考えてもね。
そう、それを垂直っていうか90度回転させてる。
曲げたんや。
曲げて、
うん、
あの短いところ、
うん、
だから池袋壁っていうか、
はいはい、
なんかき割りみたいに言ってたじゃないですか。かき割りの薄い方に向かってエスカレーターを作ってるんです、
うん、まあ、あの横移動をあんまり気にせんでよくなったからね。
そうで、うん、それがどれだけ売り上げに貢献するのか分かんないけど、
うん、
どうもヨドバシっていう会社はその辺に対してものすごくこだわりがあるらしい。
エスカレーターにもう哲学を持ってるわけ。
持ってる、
はい、
だから今のその 水平に移動するっていうかな、長編に水平に乗ってるようなエスカレーターでは、
うん、
店舗の回遊性が良くない。いやいや別に一緒なんじゃないかって思うんですけど、そうすることによっての方が、まあ店全般を見渡せるだろうっていう理屈らしいんですね。
梅田のヨドバシも、
うん、
あの普通に入っていくじゃないですか、
うん、
普通に入っていったらなんかいつの間にかエスカレーターに乗せられて、
うん、
いつの間にか iPhone 買わされてますよね、
うんうん、それがヨドバシマジックなんですよね。
なんか別にここに来たわけじゃないのに、
うん、
まず井の一番にアップルみたいな、
うん、
ああいうエスカレーターでこう誘導させられる。
そう、
特にヨドバシ梅田店はそれがきつい気がする。
なんかそういう風な哲学、店舗経営運営の哲学がどうもあるみたいで、うん、
あるよね。
よそのあのヨドバシが改装した時もやっぱりそれをやってるんですって、うん、数十億円かけて。
だからそれまで北見田見た
の今度
北商店とか二宮イエルホビーしか知らんかった自分が初めてあのヨドバシ電機梅田店が開店して行った時、
うん、
あの2階に上がるエスカレーターあるじゃないですか、
うん、
あれスーッと登っていって、だんだんだんだんこう店舗が見えてきてフローが見えた瞬間にババーンと亀山モデルが並んでたじゃないですか。
世界の亀山モデルがね、はい、シャープ。
あれって本当に西宮球場とか藤井寺の内野を、
うん、
あの階段上がって内野が見える、あの
あーわーって
あのプロ野球の一番楽しい時間、
うんうん、
あれに近いもんがあるよね。
それは昔の店舗の方がってことでしょ。
そうあのヨドバシのあの見せ方というか、うん、エスカレーターをその見せるその道具として、
うん、
まあ、こんな風になんかいきなりこの売りたいもんが目の前に現れるっていうのは、うんうん、あやっぱり日本橋商店街とは違うなっていう。
だから逆にそのね、こうエスカレーター上がってきた時に店舗見渡されるっていうのは、うん、本当は僕その長剣に向かって水平の方がわーってなるんじゃないかなと思ったんですよ、はいはいはい、でもそうじゃないみたいで90度回転させて短い方に向かって行ってる、うん。
で先ほど出た1000日前のビッグカメラはあれエスカレーター動かしてないよね。
動かしてないと思いますね、プランタンから、
はいはい、うん、だからあの、まあ、長編に沿って上がっていって、もともと低い屋根ともともと低いテンポがそのまま見えるだけで相変わらず神器臭いなみたいな。
だから何が正解か分かんなくて、で中央エレベーターが確かにややこしくて乗り換えないといけなかったはずなんだけど、その辺がどうなってるのかっていうのはちょっと取材僕しきれてなくて、
はいはいはい、
もう一回ちょっと見ようかなと思うんですけど、
まあでも、今1階2階3階まで4階まで
6階までか、
6階までヨドバシ、
5階までか、6階がゴルフ屋さんか何かかな。
で iPhone とかどこに売ってるんですか。
iPhone1 階
2階
1階
あ1階あ、うん、1階か。
だから1回で終わってほしくないんで、
うん、
携帯って買い替える時しか見ないんじゃないですか今、
はいはい、
昔だったら毎年買い替えてたけど、うん、だから1回にしてるんですよね、
うん、
ソーダファウンテン効果っていうか、
はいはいはい、
そう上に上がってきてほしいんだっていう。確かに上がったらもう西武池袋じゃなくてヨドバシでしたよ店舗の作りが。
まあもう今時何やったら、
うん、
テレビですらギオで買ったりする時代ですからね
確かに、
うん、何しに行くかって言われるともうだってコンパクトカメラ買いに行く時代も終わっちゃってるじゃないですか、うん、何売ってます。
ワイヤレスイヤホン
あなただけでしょ。
いや僕そんな、僕はマイクとかそんなんじゃないですか、
はいはい、いやワイヤレスイヤホンも何やったら俺、うん、ゲオで買うよ。
ゲオで買えるワイヤレスイヤホンってなんかそんなにいいもんなさそうじゃないですか。
そんなにいいもん欲しくないもんない
やいやいいもん欲しいじゃないですか。だからショックスとかその骨伝導でいけるぜとか、今でもワイヤレスイヤホンめっちゃ種類多いですね。
それどこで聞く？
え？
それどこで聞く？
はい、あのワイヤレスイヤホンですか？うん、通勤、
いやもう車通勤してる俺らには関係ないでしょ。
そうなんですよ。その隔たりがあるんですよ、うん。都心部はやっぱりね、みんなこだわってると思いますよ。
まあ、でしょうね。うん、はい。だからね、
うん、
田舎の山田電機で買うもんないねん。
いや
炊飯器と壊れた時の冷蔵庫ぐらいやでほんまに。あとエアコン。
まあ、
うん
うん、
でもなんやったらエアコンもジャパネットでいいかっていう。
まあね、
うん、いや大変ですよ。今さら西武買い取って池袋に進出して一体何があるのっていう。
いやだから、うん、よくわからない経営判断だなっていうのもね。
プライドでしょ。
プライド？
あそこはもう池袋は抑えとかなあかんっていう。
いやいやいや、だってもうそれがあるから池袋の JR の駅の発車音はビッグカメラの音になってますからね、
うん、
ビッグカメラ本店前っていう名前になってますから、う
ん、まあ、ヨドバシにはならへんやろね。
ならん、
うん、
それはやっぱりもうみんなでビッグカメラを守ろうっていう、
うん、
ガチン池袋
が
豊島区がね、
うん
うん、そう。それとあとは脱糞創造じゃないけども、うん、トイレの数が減ってる。
あ、
これはいただけない。
百貨店と違ってね。
百貨店は至る所にトイレがあった。
うん、まあ意見あるように見えて看板があるだけかもしれんけどまあそれだけそのお客さんに対して、うん、まあ、優しい、
優しかったね、はい、百貨店はね。それがほら池袋ヨドバシはトイレが、
ヨドバシは基本トイレだけの客嫌いやもん。
だから脱糞されるんじゃないの
いや、そう、理由が
トイレ増やせやって。
トイレ増やしたらトイレだけ借りに来るやん。
いやいや、もうでもそれはターミナルにある建物作ってるところのもう社会的責任じゃないですか、それは。いわばでましてや今、
うん、
その女性のトイレをもっと増やしなさいっていうような働きかけがあるみたいですよ世の中には。
まあ、少なくとも京セラドームではそう思います、
うん、
はい、
でも法律もそういう風にした方が多分よくって、
うん、
じゃあそれはそれで男性の便器をもっと減らせって言いそうな気がするけど、
うん、
いやそうじゃないんだよと、
うん、
まあ、小便器の数はちょっと減らしてもいいかもしれない、
うん、
また OB するやつが出てきますよ。だからますます4000万個の 校門が、うん、老朽化してくるわけですよ、高齢化とともに。
まあね、
じゃあこの池袋の事案みたいなものが10年後もっと増えるんじゃないかなと思ってちょっと心配してるんです。トイレをまた減らしたりとかすると。
最近もその松清とか行くと、うん、大人おむつのコーナーすごいですよね、
うんうん、まあこれが10年経ったらもっと多くなる。
確かに、
うん、OB っていうかまたその事案もどんどん増えてくるんじゃないかなっていう。
あなたまでっていうような女優さんとかが大人おむつの CM 出てたら結構ショック大きくない？
菊池桃子が出てるし、うん、綾戸千恵が出てたりもするけど、
三択の女王とか出てなかったいやあっこら辺がもうなんかすんなり履けるわみたいな、
まあ、いずれ出てくるでしょうね、あれはどちらか介護する側の人出てたけど、
ま
あ、
またギリね、
ギリね、
ギリね、
それは当事者で出てくるかもしれないね。
もうでそろそろでしょう、
うん、
だってまあもうカツラの方はね、ウィッグの方はもう結構
森山良子とか
、うん、出てるじゃないですかみんな
まあまあまあそうだからちょっとこれね、ひょっとしたら令和8年は脱糞元年かもしれないなと。あったねって、
これもしかしたらそのトイレを増やせっていう勢力が、
うん、
もう実力行使で、
実力行使で、
うん、こういうことなるよ、
うん、
ヨドバシだけじゃないよみたいな、
うん
うん、
世直したいみたいな感じでね、
はい、タッパに詰めて、
うん、タッパにつけて、
そう、
世直したいかもしれないな本当に。いやでもなんか増えそうな気がする、これだけ年寄り増えてくるんだったら。
まあもちろんその普段こんなもんニュースバリューじゃないから、うん、あちこちであるんだけど、
あるあるある、
それがニュースにならないだけで、
うん、
これが一見ニュースになり始めると、
うん、
もういろんなとこで、
そう、自殺が自殺を呼ぶとか、うんうん、伝播するみたいな感じで、
はいはいはい、
見えてなかったものが可視化されるかもしれないんで、
う
ん、
きっと今頃パルコとかね、
うんうん、いろんなところで、
いろんなところでね、まあ、池袋ももしかするとヨドバシだけではなくて、
うん、
いろんな会社で、
うん
うん、あるかもしれんしね、
うん、やられたりやり返すみたいな、はいはい、
トイレが少ないのは確かだと思う、
うん、
僕も池袋にたまに行くじゃないですか、
うん、
一番困るのがトイレ、
わかんないでしょ、
、
うん、
一応タイムスに車止めるんでタイムスの中にトイレあるんだけど、うん、
あるあるある、立体駐車場の中にね、
確か台が2つぐらいしかなくて、
うんうん、
不思議よね、
うん、
自分がお腹痛い時って大体閉まってるよね、
うん、大体ね、
うん、でどうしようと思ってすぐ横のファミリーレストランに入ろうと思ったら名前書いてくださいって言われて、
うんうん、ジョナサンね、
そう、庄内からもうサンシャインまで走っていくねんけど、
ベローチェもあるよ、
そうそう、うん、トイレがどこにあるか分かれ今度サンシャイン60でそういう騒ぎがあったら、
うん、
多分俺、
それポケモンセンターで、
うん、
ポケモンセンターまだオープンしてないですからね、はいはい、殺事件やってから
ずっと閉まったまま、
閉まったまます
ごいな、池袋いろいろあるよね、う
ん、いやでも本当にのんきなもんで、
うん、
ポケモンセンターずっと閉まってるね、なんでって言ってるやつがいて、うん、おいおいおい最近あった事件なのに覚えとけよって、若い子がニュース見てないんだろうなと思って、
見てるけど繋がってない、
繋がってないでしょ
う
ね、
うん、きっと、
うんうん、もうそれがあるから嫁さんがもうサンシャイン行きたくない行きたくないって言ってて、
長年ポケモンセンターで働くのが夢だった
女の子
がね、
うん、辛いな。いやということで、うん、ヨドバシの池袋店の店長さんがね、
うん、
これから華麗なる差配を見せてくれるはずなので、
うまいこと言ったつもりなの、
いやいやいやいやいや、でも本当にあると思うし、でも2日目か3日目には4階のフロア停電してるって話題にここと書かないし、
ある
意味ある意味、
うん、
宣伝になってると思いますよ、
多分島工作やったら、
うん、
自分で吹きに行ったでしょ、
あ脱粉を、
うん、
吹いてるね多分、
うん、だってあんなは恥ずかしいポスター貼られて自分で剥がしに行ってるんだから奥さんのヌード写真でしたっけ
すごいな初芝、
あのヤクザもすげえけどなでもああいう時に出て行ってこその取締役店長でしょ、
う
ん、やっぱり、
うん
うん、だと思いますよ僕は、
うん、
だからきっと戦闘機って、
うん、
あの炭酸をぐわーって振りながら洗い流したと思う
炭酸振ったら綺麗に取れんの
いや確かね昔そのどっかの飛行機かなんかで、うん、そのやっぱ間に合わなかった子がいて、うん、そのジェット機の中にそうぶちまけちゃったっていうことがあって、やっぱ阿鼻叫喚になるんだけど、うん、その時にその近くにいた CA の人が、
うん、
持ってた炭酸をとにかく振りまくって、
うん、
でプシューって炭酸で洗い流してきれいにして、で 消臭剤を振りまくってっていうようなことをやって、なんか社内ですごい表彰されたって話は聞いたことある
んで。マジで炭酸でそんな効くんだ、
う
ん、
いやあの飛び出るからね、ジェットみたいに思いっきり振れば、うん、それで洗い流してって、その起点の良さとかいろんなことですごい表彰されたっていう話。
なんかそれも島耕作のエピソードで出てきそうですよね、
うん、本当にもうだからそういうのがあるから、うんうん、きっとその池袋店で人の流れを止めたりとか、うん、綺麗にしたりとか、うん、プロフェッショナルが多分いたんだろうなっていう、
うん
うん、ただ一緒に右往左往してるだけじゃね、
ただにどうせ悪いだけやったんちゃうんかって思ったりも
ね、はいはいはい、トイレがね
間に合わなかったって
で間に合ったけど閉まってたのか、
うん
うん、で別の階に行こうとして失敗したのか、うん、あの時の判断力って難しいじゃないですか。このままここに留まるべきなのか。
で面白いのが池袋そのヨドバシと池袋西武がつながってるんですよやっぱり、うん
はいはいはい、
壁っていうかちょっとだけなんか試験員みたいな感じで、うんはいはい、カカカって行ったら、うん、なんかラグジュアリーブランドの店がドーン
ようわからん
脱粉してるところも壁の向こうでは、
壁の向こうでは
ここは全然違う
世界が、
そうあのこっちはあの蛍光灯色で青白い光がガンガンに焚いてるのに、うんうん、こっちはすっごいなんかシックな、
でもいけるん
だ、間接照明でいけるいける、試験員で行って、
うん、
そうなんだこれ、
でもその向こうにトイレはあるんでしょ。
ある。だからみんなその
そっちに行けばいい、
下々のものが流れ込んでいくと思います。
トイレのためにそう、まあまあ、その式にプロストみたいなやつが落ちたらね、
そう
な
んか当たりに
当たりに行ったりとかされるかもしれんけどまあでもとりあえずはもうトイレの場所を頭の中に完璧に入れとかないと怖くていけない、うん、
大丈夫、僕は入ってる。
いやあなたはね、うん、あなたはそうでしょうけど、
ただあのヨドバシが改装したことによって僕の基準が変わって、うん、あのもっと手前のパルコの方に行かないといけないかもしれない池袋の。そう
だとユニクロでトイレが見つからんかった記憶あるもの。
あああるよね、
池袋の
あるよね。
トイレないよね。
ね、一番上のフロアにある
絶対無理、
うん、
絶対間に合えん。
GU もなんで上やねんっていうぐらい上にある池袋の
みんなそんなに脱粉させたいの池袋は。
トイレ使わしたくないんだろうな。だから本当に社会としては、
うん、
もうちょっと有料トイレ増えてもいいと思う。
だから俺はね、
うん、
ディズニーじゃなくて、うん、1000円払うから先に行かせろっていう制度
お金持ちが
そうそうそう、まあ要はあの500円払うから500円のトイレ用意してください、うん、1000円払うから1000円のトイレ使わせてください、
うん、
やと思うんですよ、
うん、
だってこんな回転率のいい商売ないでしょ。
ないと思う本当に
500円で、
うん、ただあとはもう一個、うん、待ってる人がいますっていうアピールするボタンはあった方がいい。そうじゃないとみんなスマホいじるもんトイレの中で。
だから、
うん、
個室喫茶的な、
うん、
トイレ
トイレ、
うん、
まあ金払ったんやからもっと堪能したいとかっていうやついるかもしれないけど、
ね、まあそれでもいいけど、
うん、
いやトイレ有料トイレは絶対東京ではありでしょ。
ありありまあありますけどね実際、うん、いくらか。
いや俺あの時の感覚に戻ったら多分みんな1000円払うで
しょ。払う払う。もう自分の尊厳が踏みにじられないようにって思ったら、はいはい、
だって自分のプライドの金額でしょあれ。
そう1万円でもいいってい
やもうお金持ちやったらそれこそ本当に着てる服と自分のプライドやったら、うん、財布ごと渡すからそこ譲れって話。
そうですよね、
うん、いやなんで有料トイレないのかな。そんなにお金かかる。
いやまあ設備もかかるし結構友連れで入れたりするからね。
うん、
うん、まあ、ということで多分、まあ、10年先にはここがひょっとしたら起点だったんじゃないかっていうようなね事件かもしれないですよ、まあ、
もしかしたら10年先にはその池袋のヨドバシ、
うん、
全館、
うん、
トイレになってるっていう可能性もなくはないからね
最新の TOTO とリクシルのトイレが体験できます。
世界中からそのトイレを味わいに来るっていう、うん、
そう、
うん、
でも僕はそういうの本当ありだと思うと思うんですよね。あのお風呂もそうですけど、
うん、
新しいお風呂ってこうなんだって体験できるのがあれば
入れるね、
うん
うん、
それは価値あると思いますけどね。まあビジネスとしてはなかなか回転率良くないし、
トイレはいける。
トイレはいける
かな。トイレはいける、はい、
有料でね、
はい、
はい、ということでヨドバシ池袋店の育成に注視したいなと思います。
そうですね、
はい
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。